シリンザキストリーム。
どうも、新崎でございます。新崎ストリームですね。今回で190回ということで、いやーもうね、あと10回もすれば200回なんですけどもね。何しましょうかね。200回は一体何しましょうかねと、まだ全然考えてないんですけど、てか200回までもうすぐそこなんだなっていうことが、あんまりこう、リアリティなかったんですけど、100回って何やったかなっていうのもちょっとあんま覚えてないぐらいの感じなんですけど、まあなんかやろうかなと思ってるんですけれども、今回は190回ということで、まあ、この収録を行っている日の前日、その、昨日ですよ、だから。まあ、ちょっとバタバタして、まあ、いろいろちょっとお出かけしてまして、で、帰ってきてちょっと疲れたなって言って、まあ、寝てたんですね、ちょっと。まあ、したらこう、携帯が鳴ってですね、で、何やろうかと思って、パッて見たら、結構いろんな方から、ツイッター乗っ取られてるよと、いうことを、まあ、言われまして、で、と思って、で、見たら、まあ、最近流行りの、レイバンの、サングラスの、お知らせですか、あれをですね、まあ、皆さんの、だから僕はフォロワーが、多分950、60ぐらい、いたんですね。で、その960名の方にご丁寧に僕のアカウント乗っ取って僕発信でリプライをすっげー飛ばしてるわけですよ。だからね、もうびっくりしてね、いや、びっくりしたというか、まさか自分がそうなると思ってなかったというかね、ちょこちょこあるんですよ、その僕のフォロワーさん。とかでも、まあなんかその乗っ取られてレイバンを僕におすすめしてくるとかね、僕がサングラス似合わないね、僕がサングラスは結構似合わないタイプなんだということを知らずに、まあ送ってくれるわけですよ。まあそれは知らなくて、まあもうしょうがないと思うんですけどね、でも、ちょっとまさか自分がそうなると思ってなかったんですよ。なんか、前に画面ボーイの真夜中の画面ボーイって番組前やってたんですけど、まあそのアカウントが乗っ取られてっていうのを連絡受けて、で、まあ全然僕も最近管理してなかったんですけど、だからそのパッて見たら乗っ取ってましたから、そのアカウントを速攻で消して、って対応したんですけども、まあ今回その自分がそのアクティブに使ってるそのアカウントなので消すわけにもいかないので、まあなんか、まあ身近にはあったけど、まさか自分のその、なんか、使ってないアカウントとかが乗っ取られるとかまだわかるんですけど、使ってる、もう全然アクティブに使ってるやつが乗っ取られるとはまさか思ってなかったもんですから、だから、もう対応としてはもう、 ひたすら皆さんに送ったツイートを削除。ね。もう、その無数のね、めっちゃたくさんありましたけど、それをバーって一個ずつ消していって。あとはまあ、その取られて、まあ、ご迷惑をおかけしましたというね、アナウンスとか、まあメールとかで直接くれた人とかには、まあちょっとお礼を、まあ言ったりとかですね。まあそのようにしたんですけれども、まあまあ、ツイッターでフォローしてくださってる皆様にはですね、ちょっとご迷惑をおかけしたとこもありまして、すいませんでしたということで。まあでも、まあ一つね、ネタがね、できたからよかったんじゃないかな。まあ、フォロワーさんにも何人か言われましたけども、ネタできてよかったじゃないかとか、ネタにしてくださいよとか、まあそういうふうに言われて、まあ確かにね、ネタになったからよかったなと思うんですけど、まあでも、まあご迷惑をおかけしたことには変わりないということで。いや、まあ、どちらにしても、もうなんか、そう、あれ、だから結局パスワードなんですよね。パスワードが、やっぱり、簡単なやつにしているとか、その、いろんな、その、もう、その、アプリとか、そういう SNS とかそういうのって、いろんなのがあるから、で、いろんなものに対してアカウントがあって、いろんなものに対してパスワードがあるわけですよ。いや、それを全部、やっぱり、違うも、なんかもうランダムな文字列、全部それにするっていうのが、すごい大変やから、どうしてもちょっとね、覚えやすいやつとかにしちゃうじゃないですか。でもそうすると、結局一個アカウントのパスワードがどっかから漏れたとしたら、いろんなそのアカウントのパスワードがこう、漏れてしまって、みたいなことになるので、被害がすごい甚大になるので、まあ、今回だから僕も、パスワードをですね、まあ、その後、だからツイッターのツイート削除して、で、アカウント、そのツイッターのアカウントのパスワードをまず変更して、で、その後、その自分が携わってるというか、そのやっている、関連するアカウントとか、ユーザー ID とかパスワードがあるものに関しては変更してっていうのを、やりましたけれども、まあね、ほんとね、恐ろしい。ね、何が、どうなるか分かりませんからね。もう、で、すごい恐ろしいし、めんどくさい。ね、もうそれやるのが。で、やっぱりいろんなアカウントがあるから、やっぱりもうパスワードをいちいち覚えておくのがもうすっごい大変じゃないですか。ってなった時に、なんかパスワード管理アプリみたいなのがあるんですよね。で、それにパスワードを入れておくと、とか、パソコン上でも、パスワード管理する、ソフトウェアみたいなのがあったりするわけですけど、そういうのにこう、全部のやつを集約させると。全部のこう、アカウント名とパスワードを集約させると。ただそのソフトにも、そのパスワードがいると。いや、その、いや、パスワード1個だけ覚えとけばいいっていうことになるんですけど、もうなんかね、もう、なんかねって感じですね、もう、もうパスワード、パスワード、パスワード、パスワードと、もうほんまね、どんだけ覚えなあかんねんと、思うんですけどね。いや、でもまあ、いた仕方がないことですけどね。いや、でも、なんかもうね、すごいですよね。なんか、その、パスワードを管理するアプリのパスワードをまた覚えないといけないっていう、この、ね。なんか、まあ、それはわかる気持ちというか、システムすげえわかるけど、なんか、堂々巡り感というかね。で、そのパスワード、まあ、ね、ないでしょうけど、パスワード管理アプリのパスワードを忘れないようにするための、なんか、そのパスワードを管理するアプリみたいなのがまたあったりとか、そう、ね、そんなことになったらもう偉い、もうめちゃくちゃですけどね、まあでもね、ほんとね、なんかその、パスワードの問題については、その前、僕、会社でもね、ちょっとまあ同僚の人と喋ってたりとか、上司とか喋ってたりとかしてたんですけど、やっぱ会社とかでもやっぱ企業とかで、そのパスワードを管理するみたいな結構あるじゃないですか、やっぱりね。もう企業とかだと特に大変ですから、で、それで、やっぱり話してると、まあそういうパスワード管理アプリとか、パスワード管理ソフトウェアとかの、まあその話とかまあ出てたんですけど、でも、例えばその携帯が壊れてしまったり、携帯の電池が切れたりとか、その、で、パスワードがすぐに見れない状態になってしまったりとか、そのパソコンも、まあ壊れてしまったりとかしたら、そのパスワード管理のソフトが、アプリが使えなくなってしまったら、もうわからないと。そこに頼り気になってしまうと、まあ、もうわからないと。 まあ、要は、携帯の電話帳と一緒ですよね。電話帳に読み込ませてるから、自分は携帯電話の番号を覚えなくていいけれども、壊れたらもう全くわからないっていうね、いうことと一緒で。だから、結局、紙に書くのが一番だと、いうことにね、なったわけですよ。だから、まあ、アプリとかソフトとか使うのは使うけれども、それプラス手帳に書いておくとか、自分が肌身離さず、持っているものに書いておくと、いうことが一番なのかな、みたいな話をしてたんですけど、まあ、それはそれでまた盗まれたら、えらいこっちゃやしね。いや、もうなんかどうしたらいいのかなって思ったりは、まあ、しましたね。なんかすごいそういうのを考えた、機能でしたけれどもね。皆さんもですね、まあ、Twitter とか Facebook とか、まあいろいろやられてると思いますけれどもですね。まあパスワードとか、まあ十分お気をつけ、乗っ取りには十分お気をつけいただいてですね。仮にまあレイバン、まあ最近流行りのレイバンのサングラスをおすすめするリプライとか飛んできた際にはですね、どうかその URL をクリックしないように、していただきたいなと、思ってますね。被害がそれ以上増えないようにですね、お気をつけいただきたいなと思っておりますということで、で、まあ、そういうね、いろいろ便利になってくる、ね、そういうソフトとかも出てきて、みたいなことを、まあ、話している中で、まあ、最近ちょっと暇というか、その時間が、移動する仕事の移動時間とかで、なんか暇つぶしできないかなと思って、まあ、基本はポッドキャスト聞いてるんですけど、まあ、聞いてるポッドキャストの、新しい回とか全部聞き終わってしまって、聞くもんがないとかなってくると、なんかないかなって探すんですけど、その時にアプリをね、携帯ゲームのアプリで、ちょっとなんかいいかなって探してたんですけど、最近ツイッターとかでもやってる人が多くて、で、ちょっとやってみようかなと思ったの、猫集めっていうアプリ。があって、ゲームなんですけど、猫集め。で、これがですね、単純に言うと放置型のアプリなんですよね。だから、庭先に、餌を置いて、ね。で、なんかこう、段ボールとか置いてみたりとか、毛糸玉とか置いてみたりとかして、設置しといて、ね、しばらく経つと、そこに猫が集まってくると。で、猫を集める、猫を集めて、可愛いな、つってめでる。ね、写真を撮ったりとか、その猫をコレクションする。いろんな猫がいますので、猫を集めてコンプリートしていくとか。まあそういう、まあ放置型の、アプリなんですけれどもですね。まあそこで、まあ要は猫をいろんな餌を設置したりとかね、いろんなもの、グッズを設置して、猫を集めるんですよ。で、そうしたら猫が来たら、俺に煮干しを置いててくれると。で、その煮干しが、その猫集めの世界では、お金になっていて、それでグッズを買って、で、また新しく設置すると。そしたら猫がまたさらに集まってきてっていうゲームなんですけどね。まあこれちょっと始めてみたんです。で、まあ最初の頃はですね、まあグッズも少なかったですけれども、で、猫が来るんですよ。猫がしばらくしたら来て、で、写真を撮ったりとかしてると、あ、すごい可愛いなって、やっぱすげえ可愛いんですよね。で、わ、猫来ると思って、で、まあ、やってるんですけど、まあ、まあ、放置型のアプリということで、まあ、何回も何回も常にやってるわけじゃない、やるわけじゃないと、常に開いても猫は来ないということで、まあ、結構煮干しも集まって、いろんなグッズを買うじゃないですか。で、いろんなグッズ設置するじゃないですか。で、まあ、1日にね、2回、か3回ぐらいしか開かないんですよ。まあ、お昼休みとか朝とか、夜とか。まあ、仕事終わった時とかにね、まあ、開くようにしてて、で、見に行くじゃないですか。したら大体、いないんですよ、猫が。ね。猫がもういない。で、お礼の煮干しだけが置いていかれている。ね。お礼の煮干しで、パッて見たら、すっげえ猫来てるんです。すっげえ猫来てるんですけど、自分が覗いた時に限っていないっていうことがすっごい多くて。で、餌置いてるんですけどね。餌を見たら、餌だけ空になってる。綺麗に。だそれを補充する。ね。で、またアプリ閉じる。で、また次の日の朝になる。開く。 猫いない、煮干しいっぱい溜まってる、餌補充する、昼開ける、猫いない、ね、餌補充する、閉じる、煮干しちょっと溜まってきた、あ、閉じる前に煮干しちょっと溜まってきたからグッズ買う、新しいグッズ、ちょっとこれすげえいいやつ、爪取りのすげえいいやつ買った、それを設置する、アプリ閉じる、で夜、また見に行く、その爪取りのやつに確かに遊んだ形跡がある、爪取り機で遊んだ形跡がある、でも猫いない、餌なくなってる、補充する、みたいな、そんなもう、寂しいわと。猫がね、全然いないんですけどね。いやいや、これどないしましょうかと。いや、全くいないことはないですけどね。全くいない。まあ、たまに一匹いたりとか。でも、ほんまなんか、来てる数に対して見てる数が全然少ないんですよ。いや、これどういうことなんかなと思うんですけどね。いや、もうちょっとね、寂しくね、ひたすら、庭先の猫にね、餌をね、補充する係になってますけどね。まあまあまあ、そういう煮干しを集めて、餌を補充するゲームですね。猫集め。煮干し集めって言ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。まあそんなゲーム、まあ、でもすごい可愛いし、そんなにね、牙ってやらなくていいゲームなので、すごい、なんか携帯ゲームとしてやるにはすごくいいのかなと思うんですけど。まあそういうのがね、最近やってますということでですね。まあ、まあアプリも、ね、いろいろありますから、まあ、よければですね、まあ、おすすめのアプリなんかも教えていただければな、と、思っておりますけどもね、あと、乗っ取られ体験談みたいなね、とかね、まあ、まあ、そうですね、基本はまあ、おすすめアプリとか、まあ、教えていただけたら嬉しいかなと思いますね、こんなん便利ですよ、とかね、いや、こんなゲーム面白いですよ、とか、やって、まあ、そういうのもね、教えてもらえたらなと思っておりますということでですね、ちょっとガジェットに強くなろうと、いう感じでね、やっていきたいと思いますけれども、というわけで、お便り、募集しております。宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、メールフォームが開きますので、そちらに、ラジオネーム、件名内容と、書いて送ってください。であと、ツイッターでハッシュタグ、シャープ新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけてツイッターで投稿していただければ番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。ということでございまして、新座金ストリーム、今回はここまでで、にしておきたいと思います。最後にですね、いろいろインフォメーションしたいと思います。ですね、まず、笹山と新崎のリビングオンザトーキンですね、ポッドキャスト番組ですけれども、トークライブ222の、模様を収録した回がですね、ついに、完結ということでですね、3回にわたってですね、97、98、99と、トークライブの、回をですね、トークライブの模様を、お届けして、来たわけですけれども、今回で99回で完結ということで、ぜひともこちらの方を聞いていただきたい。99回も、僕の重大発表、とありま、やってますのでね、98回に引き続き、発表しておりますのでですね、ぜひともこちらをお聞きください。あと、LOT の、ホームページが、新しくなっておりますのでですね、こちらの方、ぜひとも、リビングオーザトーキーのサイトの方チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。で、ですね、笹山の、オフィシャルウェブサイトの方もですね、リニューアルいたしまして、この度ですね、全面リニューアルしましたので、こちらもぜひとも、ご覧いただきたいんですけれども、ということを踏まえて、ライブ情報を、お届けしたいと思います。4月25日土曜日、笹山定期公演、リビングオンザナイト052でございます。ワンマンライブ、神戸16ビットで、やります。スタートは19時35分ということで、ぜひとも、ご予約の上、お越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイト、完全リニューアル、今回しました。オフィシャルウェブサイトの方からですね、飛んでいただきまして、ライブ情報、クリックしていただいて、ご覧いただきたいなと思っております。そしてご予約、いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、とりあえず 現状こんな感じですかね。というわけで皆様、ライブ等々ですね、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、まあそうですね、お便りもですね、本当に最近ちょっと来てないので、どんどんどんどんもらいたいなと思っております。本当にいただければ本当に嬉しいので、どしどし送ってください。番組へのご意見ご感想でもいいですし、まあ今回お話した、おすすめアプリでも、いいので、何でも OK でございますので、お悩み相談でも、いいですし、何でもいいので、どしどし、思いついたら送っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、それでは今回はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。というわけで、まあ200回までカウントダウンですけれどもですね、ね、なんか考えていきたいなと思っております。そんなわけで、また次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら。にしし。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、その理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。